77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年8月16日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
もうダメだ、好きが止まりそうにない。
ビエントコンサート今年も開催です。飯森ふれあい会館にて9月12日日曜日13時開場。お問い合わせは FM 諫早まで。
最高です
。始まるよ。
ここで番組の途中ですが、防災情報をお伝えいたします。本日8月16日現在、諫早市に大雨警報が発表されています。諫早市に大雨警報が発表されています。今後大雨による土砂災害の危険性が高まっているため、本日8月16日夕方4時市内全域において警戒レベル3高齢者等避難を発令しました。市内に16カ所の 避難所を開設しています。詳しい詳細は諫早市のホームページからご確認ください。暗くなってからの避難は大変危険です。避難が必要な方は早めの避難をお願いします。以上、防災情報でした。
はい、今週も始まりました。みさちゃん、よろしくお願いします。まあすごいお盆でしたね。
すごい、こんなの、ね、初めてのお盆ですよね。
何日お家にお利口におったかな。
おったね。もうあきらっちもどれだけ防災情報を呼んできたことか。
なんかね、
いっぱい警報ね発令されてね。
何泊したの、ここに。
3、4、5、6、
6泊
お家に帰ってないの。
すごい。
アリバイは全日程あるんだし。
昼ちょこっと帰りました。
昼ちょこっとね。
昼ちょこっとね、アリバイ作りにね。豆ですね。はい、そういうわけでですね、なんかすごい環境の中で記念すべき119人目のゲスト様。
119ではないですか。
あ、本当だ、
119番です。
流れですね。社会福祉法人瑞芳会、はい、介護サービスセンターベイサイド大村、はい、理事長、はい、北村孝俊様、よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは、北村孝俊でございます。
ベイサイド大村、雨大丈夫でした？
今年はですね、うん、まあな、まあ、おかげさまで、まあ、そうでもなかったですが、去年がですね、
去年が
大村、去年ひどかったですもんね。
大村7月号も大変でした。もう、はいはい、すっごくもう農産物とかも被害出てしまう。うちの前のね、こうのり面というか斜めになっているところがこう崖崩れみたいになって、はいはい、まあ、おかげさまで今復旧していただいたんですけども。
今年は大丈夫？
今年はまあ今のところはですね、
ちょうど去年もこういうことありましたよね。あの雨がひどくて大村からのゲストさんが来れなかった。
あ、去年は杉本ちゃん、
杉本ちゃん、
そうだったんですね。
そういうことがあったんですよ。
なんとか今日来れました。
よかったです。
ギリギリ
あそこがほら、水没したじゃん、
大村の、
松原じゃなくて
福重地区ですね。
いやいや違う違う、そこもやけど、
諫早より
鈴田の
岩松駅前、
そうそう、岩松、
岩松、岩松、はい、
国道34号線がですね、
だからそれで水没の情報を聞きつけて、もう戻ってこれんということで、ゲストさんが来れなかった
と。ゲストさん来れない事件っていうのがあって、
その時はですね、ちょうどうちの、 その介護ベイサイドの前が県道なんですよ、
う
ん、三浦からこう諫早抜けて、
はいはい、
で国道がアウトになったんで、全部そっちに車が、
もうほぼ数珠つなぎやろ、はい、
もう全部そ、もう高速道もダメだったんで、はいはいはい、全部その三浦の県道に車が、
みんな三浦、はい、あの三浦経由で行けっていうことになってた
の
ね。
でそこでうちの前の、 あの崖が崩れて半分塞いちゃったんですよ。もうこらいかんということで職員総出でですね、うん、でもあの土砂だではなかったので、うん、竹とか木材ぐらいだったので、もうとにかくここは通さないかんっつって、うん、もう職員総出でですね、ノコギリ持って竹をどけろ木材をどけろっつって、もう、
あの、ね、
やっと通るようになったねっていうことがあってですね、もうだから今も本当雲仙とかですね、現場で頑張ってらっしゃる、もう消防警察自衛隊の皆さん、本当にもう、頭が下がるというか、ありがたいなと思っておりますが、
ね、雨の中ですね、まだまだまだ亀裂が入ってて、
そうなんですよ、
予断許さないところなんでしょ。
ちょっと雲仙とか特にです ね、まだ世帯の、はい、避難をしていただいているという状況でですね、
ちょうどいわゆる雲仙の、あの、まあ、西雲荘のとこが最初だったけど、はい、その後その雲仙 の、 そのメインの、
そうです、ね、
いわゆる雲仙、
ね、
温泉街って言われるところ、は
い、雲仙神社のすぐ横の駐車場、はいはい、いつも使ってたところ、やっぱり自分が知ってるところがああいう被害に遭うと切ないです ね、 ね、
ですね、びっくりですよね。
まずは、ね、人命救助が最優先なんですけども ね、
ね、
とにかく早く復興にですね、
なるほどね、
本当お疲れ様です、
ね、いやいや本当ね、これ、はい、あの、まあ、前理事長がお父様だって、はい、
そうですね、父が、
はい、僕たまたまですね、あ、いつ引き継ぎました、
あの今年です。
ってことは、はい、僕は多分去年かな、
うん、
あそこ三浦のソーセージ屋さんのトーレスさんで、はいはい、うん、 あのソーセージがいっぱい入ったミートソースを食べよったわけ、
う
ん、
美味しそう美味しそう。
あそこのミートソースはごっついソーセージが入ってくるわけ、うん、あれおすすめなんですけど、
トーレスっていうの、
トーレス、うんうんうん、あれにも出しおらすやん、あのビファーレンの時も焼きおらすけど、うんうん、はいはい、ペルー人のご主人と日本人の奥様でされてるんですけど、うん、で食べられるんですよ、
はいはい、
で食べよったらお父さん来られる、僕は全然知らなくて、うんうん、でお店の人とコーヒー飲みながらお話しされてて、
そうですね、もううちの父はですね、うん、あの市内をうろうろカフェ巡りをするというのがなんか、
まあおしゃれなお父様、
半分昭和20年生まれなんですけどね。
そうなんですか、はい、
77になるという状況なんですけどね。
素敵なお父様でね、会話の内容がね、うん、ベイサイド大村やったさ、
うんうん、
それで北村さんですかってお声掛けしてご挨拶したという経緯がございます。
あ、そうだったんですね、うん、
言うたらいつの間にか理事長変わってるもん、
うん、そうなんですよ、
びっくり、
まあ、あのちょうどですね、まあ、任期があの2年刻みなんですね。で今年のまあ6月でちょうどということもありまして、
はいはい、
まあまあ我が親ながらですね、なんて言うんでしょう、うん、このよくまあまあこれはもう個人的に心配してたことなんですけども、うん、やっぱりその家業の引き継ぎっていうのは社長の答えというのはなかなかうまくいくケースとそうでないケースがあって、
うん、あ、そうそうそう、う
ん、やっぱりこう、うん、なかなかどうかなと思ってたんですけども、もうあそうやお前じゃあそれという。スパーッ と、もう早く譲っとったからよかったかもしれんねみたいな。
北村さんも最初からもう入ってらっしゃったんですか。
そうなんですよ、うちの介護サービスセンターで平成8年スタートで、うん、おかげさまで今年26年目になるんですけれども、父親と一緒に、うん、まあ、創業して、まあ、父親が、あ、まあ、トップですね、経営トップ、はいはい、で僕は現場のと、まあ、トップをやってたっていうことなんですね、
う
ん、
じゃあもう全部知り尽くしてるからもう安心して任せられたっていうことですね。
いや、まあどうなんでしょうね、よくわからないですけど、そこはもっとね頑張らなきゃいけないなと思いながら
、はい、何名ぐらいいらっしゃるんですか大体
職員。
いやいや、
あ、利用者さん、
利用者さん、
はい、
基本になる施設が2つありまして、はい、入所定員だけでいうと最大、まあ、79名の方にご利用いただけるようにはなってます。
そろそろね我々もね、
いやいやいやいや、
でそうそう、
いやいやいや、
サービスと
私がお背中を流させていただきます、
はい、ハラハラ上野のおちゃんおむつ買えるよって
やってますからね、もうい
やおむつはまだ先かもしれんけどちょっとお世話、お風呂はお世話になろうかなみたいな。
いや、あそこ多分すごく眺めもよくて、
展望風呂なんですよ、
いいですね、
はい、うちは展望風呂でですね、あの2階にお風呂がありまして、
それいい、
はい、で下に
大村湾やろ、
はい、大村湾が見えるんですよ、はい、展望で
大村湾を見ながらちょうど空港が見えてですね、うん、こう空港の離発着がこうちょうど見ながらお部屋で過ごせるってい う、
あ、いいですね、
いわゆるオーシャンビューってやつです、
ね、あれ飛行機も結構ちょうど2階のラインぐらいに、
うん、そうなんです、ルートによってはすごい近いところもあったりしてです ね、
あれ窓の人とか見えたりしないんですか。
いや、まあもうちょくちょくおーいみたいな、
どんなんや、
おーいみたいな、あ、帰ってきたみたいなやってますね。ちょっと桜が終わってて、桜の季節はあのちょうど桜の上にこうお風呂に浸かってるみたいな。
うわ素敵、いやそれさ、はい、行きたい私、あの、
お待ちしております
なんか体験会とかないですかね。
あ、よくあのもう随時見学は、はい、もうご都合に合わせてあの受け入れておりますので、
やっぱり
お気軽にお問い合わせいただければ。
元気なうちに見とかんと。
そうですね、うん、やはりあの施設もたくさんありますんで、うん、やっぱりあのそれぞれにやっぱり特色があるので、やっぱり複数やっぱり見て回っていただいてですね、はい、なんならやっぱり 2,3 日ちょっと体験、
なるほどね、
私もショートステイというか体験宿泊みたいなのをやってますんで、うんうん、やっぱりお試しいただいて、あ、まあ料理とかですね、
うん、そうですね、
やっぱ食べることはね生きることなんで、すごくそのが口に合うかどうかっていうのも
ですね、
はい、
だから65ぐらいになったらなんかそういうのやりませんかみたいな、なんかそういう
ツアー、ツアー、
うん、
ツアーですね、
いいかも
よ。いやニーズありますよそれ、絶対みんな気になってるはずですもん。
で65ってさまだ元気よ、うん、多分、うん、バリバリ元気さ、
うん、
だからそういう状況で、うん、ちょっとまあ旅行気分で、
そうですね、あちこち
泊まり歩いてみる、ね、旅行気分でみんなで泊まってみようやみたいな、
でその時に楽しんどるやつを写真撮ってもらって、それを遺影に使うっていう
家ね、家問題、家問題あるんですよ、これが
楽しそう、
これね、どんなんですか、やっぱりあんまり若くでね撮ってたら誰かわからんぐらいな、
いや、いやそう変わらないや
ん、いろいろね写真くださいとか言われるんですよね、やっぱりこう、まあ、お世話させていただいて、うん、結構うちあのケアハウスっていうのがまあ主体になってまして、はい、あの介護が必要になる前にあの入居していただくっていうスタイルなんです。
あ、そうか、う
ん、ちょっと一人暮らしちょっと厳しいかなと、うんうん、でもまあ自分である程度のことはできるなって、まあね、ちょっと心配になったなっていうぐらいから入居していただいて、うん、でだんだんこう介護度が上がっていって、うん、最後までっていうところを目指してるんですけども、うん、となるとやっぱりあの、まあ、もう今年もですねやっぱりあの何名かはやはりこう、は
い、
こ
う、ね、順番でね、
もう順番で、うんうん、はお亡くなりになったから方々からやっぱり若い頃のですね、うん、うちのこう施設でこういろいろこうあっち行ったりこっち行ったりこうするんですけど、はいはい、その写真をですね
いろんなイベントの時の笑顔をね、
そうなんですよ、はい、うん、もうね探してくれって言われてた
んですね、やっぱその縁起でもないっていう考え方もある反面、うん、やっぱり自分の家は自分の気に入った顔がいい、
うん、そうですね、
そうよ、はい、もう私うあの、ね、こう半分目、ね、閉まってるやつとか嫌だよ、
うん、元気な時のやつを、うん、なんかそういうのパッケージでセットにしたら、
あ、ね、実際ですね、うん、あの葬儀屋さん関係とかあのフリーのカメラマンさんとかで家を撮影するサービスをやってらっしゃる、
ね、フリーのカメラマンさん、
うちの利用者さんもあのご利用される方もいらっしゃいますね、
そういう時代と思うよ、
綺麗にね、はい、お化粧してくださってね、
そうそうそうそう、うん、
まあ、いわゆる就活ですね、終わる活動、
う
ん、
そうそう、はい、そういうの大事と
結構ありますね、
そうか、そしたらやっぱりそういうあの老人施設も一緒に就活やっていくっていうのもあるよね、
なんかそういう準備しとくと、うん、なんか健康で長生きできるじゃんみたいな、うん、なんかそういうノリで、
ね、安心だしね、
うん、そうそうそう、
失敗事がね減りますからね、うんうん、ストレスがなくなると、
そうそうそう、だから残った子供たちが右往左往しなくていいようにっていう、うんね、
ですね、
うん、
まあそんな北村理事長ですけど、いやいや、はい、まだお若くて綺麗な奥様と可愛いお子様の
まあまあ
ね、
北村さんおいくつなんですか、
まあ、いやそんな若くないですよ実は、
いやいやいや、
もう昭和ですよ、昭和僕は昭和48年の、うん、あ2月の生まれなんで、うん、まあ、48歳なんですけど、うん、子供はちょっと遅くてですね、うん、できた子なんで今4歳 で、
4歳、ね、
もうスーパーもうわがままですね、
そら DNA
やん、可愛いでしょう、今
もうね何かといえば、うん、パパいらない
パパいらない
ママがいい、あそうですかそうですかと言いながらですね、今日もあの息子の朝食を作って、
あら、はい、そうなんだ、
で残したのを僕が食べるっていうルーティンがありますよね、毎朝ね、
幸せです
よね、え奥様はいらっしゃるんですよね、美人な奥様が、
まあもう
朝食は北村さんが作られるんです
か、いや朝食って言ってもほらもうトースト焼いたりとかトマト切ったりとか、うん、そういうレベルなんで
ね、
あで、まあ、あの妻もやっぱり忙しいんでですね、
優しいね、はい、やっぱり私たちの年代ってやっぱそこはね、男はなんか台所に入っちゃいけとか、ね、
いやでもいらっしゃいますよ、やっぱりもう一切ね、うん、あの台所に入らないって、ね、
まだ北村さんの年でもいらっしゃいますか、
いやいらっしゃい、まあそれはそれで ね一つの役割分担なのかなと思いますけど、うんうん、ちょっとうちはなかなか、まあてかほら僕もそういうのこうちょっとこうアピールに使っちゃってですね、
そうね、罪滅ぼしでね、
もうはい、なんかもうね、イクメンカジメンやってます的なアピールをね、ちょっとあざといとよく妻からはこう蔑まれるんですけど、
でもね身長も高くていい男なんですよね、
いやいやいやいや、
身長おいくつなんですか、
183センチ、
ほら183、さっきご挨拶した時に、は
い、
すごいこう見上げ
ん、すいませんもう上からですいません、もう
長崎ベルカ入れるやん、
マジですか、球技めちゃめちゃダメなんですけど
ベルカってあの、ね、バスケットですね、
バスケットですね、ね、バスケット楽しみですね、バスケット人口多いですからね、
うん、いやー、ね、諫早はね結構ミニバスも盛ん、うん、まあもちろん大船も盛んですけど、ね、うん、だそれをベルカの社長さんたちが驚いてて、
うんうん、
いやーこの辺すごいですよねって、まあ、佐世保もそうだけど、うん、長崎すごいっていう話で、
あ
ベルカの社長さんも多分ここ来られます、うん、またラジオ、
そうですか、うん、それはぜひ楽しみですね、
楽しみ、12月のね、4号やったかな、3C やったかな、うん、が内村体育館で、はいはい、諫早市初のプロゲームが
あるん
ですよ、だからその告知に多分11月の中頃来られると思います、
諫早初のプロゲームですね、うん、じゃあ高俊さん紛れ込んどってください、
マジですか
いや結構ね上位リーグの、うん、B3 なんだけど、うん、B2 とか B1 の選手が結構いるので、
うん、もう E スポーツね、もうオリンピックにもなるんじゃないかみたいな、ね、
す
ご
いレベル高いですよ。
すごいですね、
期待大です。期待大、
楽しみです、
うん、楽しみですね、うん、はい。いやいや、
今年さん声もいい、素敵ですね、はい、なんか低音の魅力でね。
だいたい歌いてや
ん。え、歌うの？
まあそうですね、歌ってきましたよ。すいません。
すごい低音の魅力。
だいたい歌いてよ。
だいたいまああの学校、まあやっぱり僕らの世代って今まで、うん、今みたいにネットもないし、はいはい、だいたい趣味っていうのは限られてきてたんですよ。だいたいバイクか車か、うん、あとバンドに行ったりとか。
なるほど。
でちょうど僕らの高校生の時、バンドやろうぜっていうような雑誌が出るぐらいバンドブームだったんですよね、うんうんうん。
バンドさえやっとけば女の子にモテる
かな。もうどうやったらモテるだろうってそれしか考えてないですからね、もう高校生なんかは ね。でそこでなぜか僕はこう世紀末のコピーバンドを始めてしまうっていう。
世紀末か。あ、
なるほどね。
世紀末コピーバンドに入っちゃうんですね。でそこからな、まあ、やっぱりこう崩れるようにメタリカとかガンズ&ローゼスとかですね、こうヘビメタに走っていくわけですよ。
ヘビメタなんですね、は
い、でこう顔にこう化粧をしだすんですね、
はい、顔に化粧してたんですね。
だいたいこう真っ白に塗ってこうなんか模様とか描くんですよ。
線々こう入ってるやつ
ですね。キスとか あれですよ、あれ、
あの時代ね、
あんな感じですね。
まあ、はい、幸せな人生ですよね。
すいません、もう、はい、だから諫早ですね、もう結構ご縁があって、うん、高校も諫早商業ですし、
うん、
で諫早商業ってあの、ね、実業高校なんで、うん、高卒で僕東京にホテルマンになったんですよ。
あ、ホテルマンだったんですね。
でもまあいろいろあってすぐ辞めちゃって、うん、まあ、帰ってこいっていうことだったんで、うん、実は東京です、当時ですね、うん、2、3年も世代じゃないですか、うん、これお立ち台
お立ち台
ジュリアナ東京ってやってたでしょ、ね、うん、あそこの僕黒服の面接に受かったんですよ。
うわ、すごい。
それで、
うん、
あ、ホテル辞めて、うん、この黒服になるわって親に言ったら帰ってこいって言われて、うん、じゃあ帰りますみたいな。
黙ってやっとけば分からんかったのにね、
はい、で帰ってきて、あ、これから何がいいのかなと思ったら、うん、コンピューターだと、
はいはい、
で諫早コンピューターカレッジに、
あ、そうなんだ、
行かせていただいてですね。
なるほど。
結構諫早付いてるっていう、うん、
そうですね、は
い、
結構大村の人って、うん、諫早商業多いよね、
うん、ですね、
うん、もうね、女子が多いんですよ。
あ、またモテたいがためと女子が多い
って、もうみんなから言われましたね。お前そのためやろみたいな。
でもさ、うん、いや高俊さんの黒服はちょっとかっこいいかもしれんな。
ちなみにちょっと私のちょっと自己弁護をさせていただくと、はい、なぜ諫早商業を選んだのかというのは女子生徒の数が多いからではなくて、
うん、
実は諫早商業ってですね、
うん、
公立高校なのに一年中泳げる温水プールがあるんですよ、
はい、温水プールなんですか、はい、あのプールって。
はい、で僕実はずっと小さい頃から水泳も やってて、はいはい、でその諫早商業に通ってたんですね、うんうん、そこで練習させていただいてるんで。
ああ、そうか、まだスイミングクラブとかなかった時代、
はい、なんで行きた、まあ、通い慣れてるっていうこともあって諫早、うんうん、商業に行きゃいつもプール入れるなと思ってですね。
あ、健全。
あ、でもね、スイマーになろうとね、うん、思ったんですが、もうそこでもう坂を転げ落ちるようにバンドマンになってしまってね。
世紀末との出会い
が、ね、坂を転げ落ちるようにバンドマンになってしまって、
それで今となっちゃ夜の街のスイマーです
。まあまあまあまあ深く泳いでますよ。泳いでません、今コロナから。
コロナだからね。
泳いでない、泳いでない、泳いでない、行ってません、行ってません。
まあそういうね、にぎやかな北村理事長ですけどね、はい、我々と同じその中小企業家同友会の大村支部で、はい、もう長いでしょ。
あ、もう実は勉強させていただいてですね、結構もう10年はなってないかなと思いますが、
あ、はい
はい、はい、ずっとあの、
ね、
いろいろと教えをいただいてですね、本当にいい会ですよ。
いい会ですよね。
やっぱ経営者の勉強っていうかですね、ビジネスマンの勉強っていうか、あと
は
やっぱ同じ悩みを分かち合えるんで、
はいはい、
うん、すごいいい会ですね。
で大村って特にね、ほら僕大好きなのが官民総論。
ああ、ありがとうございます。
官と民が総論するっていう例会があってね。
そうなんですね。
あれは面白い。
あ、もう市長さん呼んで、
市長さん呼んでね、
う
ん、
もう
ざっくばらんにね、
そうですね、
ものすごくみんながこうざっくばらんに話が出て
くる、ね、面白い。あれやっぱりさえでも官民総論やりたい。
ぜひぜひぜひやって、
ね、
行きます。
面白いと思うんですけ
どね。お願いします。
慶応塾でみんなで官民総論でわちゃわちゃやったらね、
楽しさ。
みんなで県央地区みんなでわちゃわちゃと、
ね、だから三地区合同っていうのもあるじゃん、
ね、
その島原諫早、ね、大村の三支部合同霊会、あれで官民総論
した、どういう会の話、
楽しそうです、
ね、あどういう会の話、何の話よって
今、いや今その政治とあの民の一緒に大村やってるよって言ってるの、
まあまあそれはそういうことやね、うん、そういうこと合ってる合ってる、
ね、
合ってる合ってる、
どういう会でやってるみたいなのに政治家も、うんうん、あのみんな巻き込んでやっちゃえばいいじゃんみたいな、
そうそうそう、
ね、まあ、政治もね、まちづくりだし、
うん、そうそう、
ね、中小企業はもうまちづくりそのものだしですね、うんうん、企業の 99% は中小企業ですからね、
うん、そう
そうです、
中小企業の元気が日本の元気、
そうです
なかなかよろしい、
ね、すいません、
まあそんなことでですね、あ、はい、BGM 入ったんですかね、あビエントさんですね、諫早ライブ9回目が決定しまして、9月12日日曜日、お昼の1時オープンということで、
うん、もう素敵ですねビエントさんの語りとね、このライブでやっぱりぜひ聞きたいですね、
MC& オープニングアクトは太田明ですよ、
おお、
アキラ
チ、
太田明に会うためにチケット買ってる人も多いんですよね、
いや多いですよ、すごい、
すごい、
あのキラキラのうちわ持ってね、
そうそう、
アキラとかってすごいです、
いつも 3,4 人おらすもんね
3,40人で3,400人って言って、
飯森ふれあい会館です、はい、よろしくお願いします、
はい、
というわけで、まあ、後半はですね、また電話しちゃうぞのコーナーとかありますんでね、はい、お楽しみにということで、後半も、
はい、
よろしくお願いします、ま、
よろしくお願いします、ありがとうございます、
社長さんいらっしゃい、
令和3年8月16日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日はベイサイド大村北村理事長様とお話をしておりますけど、後半戦第一発目はですね、はい、徳島に電話しちゃうぞということで、
やったー、徳島です、
ね、
はい、
僕は本を読んで面白かったので、うんうん、それからフェイスブックで、まあ、お友達っぽいお付き合いをさせていただいてるんですけどね、はいはい、うん、そんな徳島の松浦さん、もしもし。
もしもし、こんにちは。
あ、松浦さんだ。はじめまして。
上野屋さんも三上も、はじめまして。
いや、本当、お話ははじめましてなんですよ、うんうん、メッセンジャーとかフェイスブックの、ね、コメントではやり取りしてますけど、はい、うん、お声を聞くのは初めてで、
私はね、はい、YouTube をずっと見させていただいてるので。
なるほどなるほど、YouTube 上はね、
なんか面白いもんね。近い感じがします。
同じ匂いがするちゃう。ねえ、楽しそう
で、パケチューブ見ていただいてありがとうございます、
もう楽しいですよ。
いや、それでさ、今度9月の15日に、うん、私たちが大好きな同友会、徳島同友会でお話をされるんですよね、うん、
ちょっとおちゃ ん, んあの松浦さんの自己紹介、誰か分かってないよ。リスナーさん、これ
俺もバリバリ分かっとるけど、松浦さんごめん、自己紹介を軽く、
はい、あ、自己紹介、はい、ごめんごめん、ありがとうございます。FM 諫早をお聞きの皆様、こんにちはということで、はい、徳島県でパッケージ松浦といって、あのパッケージ、袋とか箱とかシールとか使って売り上げる、上げるというような仕事をさせていただいております、パッケージマーケッターの松浦洋二でございます。
改めまして、
パッケージマーケッターですよ。
いや、ご本を出されてて、うん、そのパッケージ戦略、はい、松浦洋二著ですよね。売り上げがぐんぐん伸びるというね、はい、すげえ面白い本で、
うん、ありがとうございます。
あの、実は松浦さん、ほら、通販の箱の裏にいろんなものをマジックで書いて送ると喜ばれますよっていうのあったじゃないですか。あれね、私ずっと前からやってたんですよ。
うん、
あ、そうだったんですね、うん、
竹の鮮魚さんが、
うん、魚を送るときにね、魚パッケージって何もないんですけど、その発送するときにせめて喜んでもらいたいなと思って、
そうですね、パッケージの、うん、まあ、例えば蓋の裏とか、そうそう、隠れた部分に、うんうん、お買い上げありがとうございますって手書きで書いておくだけでめっちゃ喜ばれるんですよね。
それをね見てね、最初はね、カードだったんです、カードに、だから今、筆文字一生懸命練習してカードでやってるんですけども、
あ、はい、
パッケージ裏側っていうのはさすがだなって思って真似させてもらってます。
あ、でもミサネも真似していただきありがとうございます。
いえいえ、もう、
今度その9月15日の徳島同友会での報告っていうのは、はい、題名がパッケージを変え、世界を変える、
うん、そうですね、
人生はエンターテイメントだということで、
これがね、私好きなんですよ、松浦さんの人生はエンターテイメントですよ、人生どんだけ楽しんでるのっつ
う、ね、楽しそうですよね。
ありがとうございます。もう楽しい例会にしようと思ってるんで、
それでこれもさ、ある意味さ、コロナのおかげで、
ね、
リモートも発信する、はい、ということだったんで、うん、長崎県中小企業家同友会事務局に私連絡しまして、うん、はい、これエントリーしとってっていう。
あ、私もじゃあぜひ、はい、
うん、
上野屋さんはもうとすぐエントリーしていただいてありがとうございます。
そうなんですよ、
はい、
これは聞いとこうと思って、
聞きたい、私も。
みさちゃんも事務局に連絡したらいいよ、
社名も、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、
もうね、これ懇親会とかあったらね、私松浦さん、あのもし無人島に持っていくとしたら何を持っていくかっていう質問があったじゃないですか。
ああ、それも見ていただいたんですね、ありがとうございます。
お酒だって、お酒
お酒
お酒持っていくんだって、もうこれ絶対私と一緒に飲めるやん。
無人島にお酒、
大量のお酒を持っていくっていう、
はい、あ、おつまみは竹の鮮魚の魚ですかね。
刺身持ってくるから、
そうですね、それは楽しみな無人島生活が起こりそうだ
ねえ、面白い、
ね、おだから楽しみですね。もうぜひ、ね、あのコロナ明けたら九州にも遊びに来てくださいね。
あ、ほんまですよね、うん、もう全然そ
う、県外に出てないから、いや、もうすぐよね、本来さ、
うんうん
うん、
ねえ、
本来はね、あのそちらのスタジオに行って喋りたいぐらいなんで、
ね、機会があったらぜひぜひですよ、
ぜひぜひ、はい、
たくさん聞きたいことあります。
あ、ありがとうございます。まあ、その人生の大半をギュッと1時間に詰め込んで、その9月15日は報告させてもらって、
うんうん、楽しみ
です。またグループ討論とか質疑応答とかもあるんで、たっぷり3時間があるんでね。
あ、そうなんですね、
はい、すごい、
ぜひお楽しみいただけたら、
うん、
ありがとうございます。
はい、こちらこそ。
でもこれね、リモートがなかったらまず聞けない話なんでね、
まず聞きに行こうとかっても思わないじゃないですか、
ね、そうそうそう、存在すらも ね、そういう霊界自体もね、
ええ、
ね、そうだ、僕がフェイスブックに上げた途端に参加したいってなんか反応してくれたのが上野屋さんでしたね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
今日はのスタジオには、あの、はい、長崎県の大村同友会から、
はい、
北村さんがお越しなんですけど。
こんにちは、北村貴俊です。
あ、こんにちは、はじめまして、松浦です。
よろしくお願いします。
今日同友会祭りですよ、スタジオ。もう、ね、
本当にいい経営者にもなること受け合いですね。
そうね、
ありがとうございます。本当に言ってくださって
勉強させていただきます。
あ、こちらこそぜひぜひよろしくお願いします。
ね、でパッケージってよくあのなんていうの、印刷会社とかが受け負うけど、うん、ね、パッケージのプロモーションに特化してるわけでしょ、松浦さんと。
そう、あ、パッケージのプロモーションから、はあ、印刷製造納品まで一貫して、までですね、全部ワンストップでやってますね。
ワンストップで、
はい。
だからメインはあれでしょ、その知恵の方でしょ、どっちかというと。
ああ、ここで生々しいことを言うとメインはパッケージの方で、
は
あ、
なるほど、
知恵の知恵とかデザインとか企画とかの方が、はあ、あのフロントエンド商品っていうんですかね、うん、まあ、導入商品
だから強みを、その商品の強みをとことん聞き出して、引っ張り出してくれるのが松浦さんですよね。
そうですね、はい、うん、
なんかどの部分を一番前面に出していけば、うん、あの特化できるかっていうところを自分だけじゃ、ね、なかなかわからない部分ですよね。
だからどうすれば売れるかやもんね、
うん、まあそうですね、
そういう話でしょ。見せ
ただけでね、もう本当に中小企業の、うん、食べ物作ってるところが多いんですけど、うん、せっかくうまいもの作ってもパッケージがまずくて売れないみたいなのが結構あるんで。
なるほどね。
パッケージも美味しく、まあ、調理するとですね、デザインすると売り上げがね10倍になったりとかすることがあるんで、
うん、楽しみです、
ね。
まあ、その9月15日ぜひ参加させていただきます。
はい、はい、ありがとうございます。
まあ、あの本日はあの8分間という短い時間でしたけど、
はい、
また機会があったら毎週やってますんで、
は
い、ちょいちょいどうぞ。
はい、遊びに来てください。そしてコロナ明けたら、
あ、そうですね、スタジオにもぜひ、
ぜひぜひ一緒に飲みましょう。
はい、ぜひぜひ夜はそこまで行きましょう。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
社長さん、いらっしゃい。
はい、さて後半はですね、経営のエッセンスを私たち大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、はい、お話をお伺いしたいと思います。
はい、
まあ、いろんなあの顔をお持ちの北村理事長ですけど、
はい、いろいろ、ね、やってます。
いろいろやってますけど、まあ、本日は
経営者で、
うん、介護サービスセンターベイサイド大村の理事長さんとして、
はい、
まあ、その企業理念といいますかミッション、
はい、
まあ、これまで継続できた理由、動機、なんかそういった、はい、ところをお聞かせいただけますか。
ありがとうございます、う
ん、はい、
まあ、あの前半でちょっとお話ししたようにうちの親父と一緒に始めまして、はい、まあ、僕は、まあ、まずは現場だったんですね。もう車の運転やらもうお風呂掃除からもう本当に正式とかですね、そういったところで、まあ、徐々にこう、まあ、チームのリーダーになっていって、うん、経営のサイドに、まあ、入ってくるわけなんですけども、その中でやっぱり同友会さんのですね、
うん、
やっぱり
この存在が、なんかいいこと言いそうな
存在が大きかったですね。
うん、いや、あると思うよ。
いや、そうなんですよ、まあ、いろんな私こう団体も入らせていただいてて、はい、まあ、あの若い頃は青年会議所っていうところで、はい、鍛えていただいたんですけども、同友会さんに入会させていただいて、やっぱり良い経営者になろうとか、まあ、良い経営環境を作ろうとか、はい、そういったところで勉強させてもらうんですけど、やっぱりメインは経営理念 を作っていこうじゃないかっていうような
同友会の、ね、活動の中 ですね、
はい、でやっぱりその事業をこう展開していく中でやっぱ幹になるものっていうのがその経営理念だと、うん、ということでやっぱもうまあない頭でですね、うん、こう考えて考えて考えていろいろ議論もしたりしたんですけども、うん、とにかくシンプルでみんなが分かりやすくて、うん、うん、それをこう唱えやすいもの、やっぱりこう口に出して言うっていうのは大事なんで、うん、言いやすいものにしようということで、弊社の基本理念が私たちは親切丁寧笑顔を忘れず仕事を通して社会に貢献しますという一文にしてですね、
分かりやすいですね、
はい、これを、まあ、毎日朝礼で皆さんと一緒にこう、うん、今ちょっとコロナなんでですね、うん、大きな声ではこう言えない時もあるんですけども、うん、まずやっぱりこう一日のスタートでそれをこうまず基本理念立ち返って、うん、まあ、毎日頑張ろうっていうのが積み重なってやっと今があるのかなっていう感じですね、う
ん、なるほどね、
はい、ただやっぱりその分かりやすくてシンプルな理念なんですけれども、なんででしょうね、こう理念だけが立派でいや現場がついていってないっていうようなケースもやっぱり、まあ、あると思うんですね。だからそれをやっぱりしっかり浸透させるためにみんなでこれをどうやって共有していくかっていうのが、まあ、今でもずっと試行錯誤でですね、今ちょっとコロナでやれないんですけど、やっぱりこうどういうかってほら握手するじゃないですか。
あ、
はい
は
い、実はあれもうちコロナの前は毎月やってたんですよ。
職員さん
の、はい、職員、絶対月に一度は全員で集まろうよと、うん、でそのやる前にさっきのこう、まあ、基本理念をみんなで唱えて、うん、みんなで全員が全員と握手をすると。
なるほど、すごい。何人いらっしゃるんですか、
今だいたい40名ちょっと、パートさんも含めてですね、はいはい、の会議にはもうパートさんも全員来てくれというようなこと、ちょっと今コロナでですね、なかなかそういう接触っていうのが厳しくなってるんで、できないんですけども、まあ、非常にこうなんて言うんでしょうね、そこでなんかこうやっぱり仕事をやってると考え方の違いとか、はいはい、手法の違いとかで少しこうやっぱりこう圧力とまで言いませんけど、うん、すれ違いとか出てくると思うんですが、うん、まあ、そういったところでこうやっぱりまあなんていうんでしょう、ボディタッチとまでは言いませんけど、うん、一回ちょっとみんなで握手しようっていうところでキャンセルされてリセットされて、まあまあ私たちの基本理念で頑張ろうねっていうようなことができるのかなっていうのがありますね。
そうですね、人間関係もね、
はい、もうやっぱもう人間関係ですよ、すべては、
うん、
そう
ですね、触れ合いがね、
そうですね。あとやってるのがもうこれももう何年やってるのかちょっと忘れちゃいましたけど、こうね、おかげさまで最初はですね、十何人ぐらいだったんですスタッフが、うん、で少しずついろいろ業態をこう、まあ、変えたり拡大したりきたりすることで今40数名になってるんですけども、うん、で私ちょっと外にも結構出てるもんで、うん、なかなかこうね皆さんとコミュニケーションが取れないことが多くてですね、うん、これどうやったらいいだろうかと思って、うん、まあ、毎日会うわけにもいかんし、じゃあ絶対そのスタッフが見るもんってなんだと考えたときに、これ給与明細やなと。
なるほど。
で給与明細にですね、最初はですね、それまあこう一応コンピューター出てくるんですけど、備考欄っていうのがあるんですよ。
ありますあります。
でそこになんかこうちょっと一言こう
手書きで、
いやすいません、手書きじゃないです、コンピューターに入れて、最初はこう一言ね備考欄にこと、まあ、もう本当たわいもないことですよ、うんうん、お盆もね正月もね介護はないね、うん、頑張ろうねぐらいの一言のメッセージを入れ始めたんですよね、
はいはい、
でだんだんこうやり始めてくると、うん、スペースが足りなくなってくるんですよ。
なるほど。
で給与明細って足りなくなってよし今度は封筒の表書きにしようっつって、
うんうん、
で封筒の表書きにザーって書き始めたんですよ、はい、でこれでもうなかなかこうそれも足りなくなって、うん、でもう今はニュースレターという形で、うんうん、必ず、給与明細と一緒にお手紙を全員に入れてるっていうのをやってるんですね。
確かにね、
もうこれをこう本にして出してやろうかなみたいな、
ああ松浦さんみたいに
古速な、
なんとか戦略レター戦略、
レター戦略
いいですね。
一応ちゃんとそのいろんなこう時事問題も含めながらですね、うんうん、僕はこう思うけどみんなどう思いますかとか、
うん、
こうやって、まあ、コロナうわ話題結構ですね最近はですね。
いやだっていつもいない理事長がものすごく身近に感じられるじゃないですか。あ理事長
やっぱり給与明細って入れるって大事ですね。大事、
必ず見るところ、確かにそこだ。
まあもう何年も続いてますね。 苦しい時が多いですけどね、もうその原稿を書くのは結構苦しい。
そう、ニュースレターになってくるとね、まあ、まあ最初の一言ぐらいから備考欄で間に合うぐらいは良かったとしても ね、
面白い。
やっぱり、まあ、介護業界もですね、市場にこうライバルも多いので、まあ、結局今、まあ、一言で言うと供給過剰状態なんですよ。大村市で言えば、デイサービスセンターの定員数の稼働は6割ぐらいしかやってない、おしなべて。
そうなんですね、はい、
もうできすぎちゃってて。
あ、でも今度どっかであれでしょ、逆転現象が起こるんでしょ。
今もうその介護保険の理念っていうのが、まあ、要は今まで社会福祉法人だけだったんだけど、もう株式会社も有限会社も NPO もどんどん介護事業やってくださいよってバーッと広げっていったんですね。でかなりも広がったので、うん、今も規制かけてるんです。ですから今はニーズとしてはそれをこう埋めていくような形になりますね、
はい、いずれその少子高齢化で、はい、だんだん埋まってくる感
じ。そうですね、う
ん、だから幼稚園みたいに私たち、はい、あの年老いた時に順番待ちとかってでき
ない、ですね、
あると困るの。
枠としては、うん、まあ、ある、あの箱としてはもうあるんですよ、
はいはい、
でも一番の問題は、うん、これはもう全ての業種にも共通してですけど、働き手が少ない。おっと、
なるほど、
そこを解決するために頑張っております、
ね、もっと聞きたかったな
人手不足、
まあ、あの、まあ、時間残り少ないんですけど、
はいはい、
まあ、未来、
はい、
1分少々でまとめていただけますか、はい、未来ビジョン。
そうですね、弊社の介護事業としては、うん、事業の、組み立てとしてはもう少し今一歩変えなきゃいけないところがあるので、うん、そこをちょっとまず完成させるということと、うん、まあ、やっぱし50が目前になってきて、うん、なかなかちょっとこうスタッフの皆さんとも触れ合える時間もなんかない中でですね、うん、僕がこの事業を通して何を残せるのかなと、うん、いうことをよく考えることが多くなって、うん、でなんかちょっとも新聞で読んだんですけど、たまたま、はい、やっぱり死ぬ時に何を残すかで人間の価値が決まるということで、まあ、何も残さないようには金を残した方がいいとで金よりを残すよりは物を残す方がいいと、はい、で一番いいのは人を残すことっていうことだったんで、
素晴らしい。
うちの弊社のその事業を通してスタッフの方々が成長できるような、うん、そういったところに力を入れていきたいなと思ってます、
うん、素晴らしい、
はい、ありがとうございます。もう話は尽きないんですけど、うん、今日はこれくらいにしときましょう、
ね、あっという間だ
というわけで、次週もう8月も終わりつつ、8月23日月曜日、記念すべき120人目のゲスト様はですね、はい、現役大学生です。
大学生ですよ。
長崎大学内にあります NPO 法人スローピアーズ、うん、理事長、現理事長ですね。現理事長、ずっと歴代変わってきます。松野健太様にですね、お越しいただく予定になっております、
はい、
我々も若いエネルギーを吸収して、
もう吸い込んで
若返りたいと思いますんでね。さあ、ということで、お別れの時間になりました。北村理事長、うん、本当ありがとうございました。
もうちょっと話したかった ね、
ぜひどういう会で、はい、どういう会で
お願いします。
グループディスカッションでお願いします。
随法会ベイサイド大村、北村隆俊理事長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、バイ
バイ、長崎商業頑張れ。
今日すごかったね。
僕も諫早商業です。
私島原商業
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。